ですね、報告と証しをしてもらいたいと思います。お願いします。
感謝します。本当に取り出してくださったお一人一人に心から感謝いたします。週末に向けて本当に黙示録の時代に入ろうとしていますが、心の証ができますように限られた時間で主が助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
本当にお祈りをありがとうございました。私の人生になぜロシアがっていうことなんですけれども、32年前に長崎に来ましたときに、年後で生まれて、その後に3人目ですね、来年今頃生まれると、男の子が生まれると語られて本当きつかったんですね。でとても受け取れないと思ったんですけれども、その通りに生まれることになった時に、イサヤ牧師がエルサレムっていう名前をつけるって言った時に、それももうピシャッとこう受け取れない、日本でそのような名前をつけたらどんな人生を送るんだろうと思ってですね、でずっと受け取れなかったんですけども、出産の日に陣痛の中でもう本当苦しみの中で、今日のディボーションの夜のディボーションを読んでなかったと思って、その日のディボーションが詩編の122編だったんですね。エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する者が栄えるようにっていうのは苦しみの中で飛び込んできて、もうこの名前つけなきゃいけないんだということでつけました。でそうしましたら退院する日に高熱、39度の熱を出しまして、お医者さんが母体から免疫をもらってるから生後6ヶ月までは絶対熱を出すはずがないと、それで熱を出しているのがおかしいということで、ウイルスか細菌の治療に入りましたけれども、その日が黙示録3章で死に至るまで中立でありなさい、10日間苦しみを受けると言われて、で10日目に熱が戻ったんですね。で本当にそこから始まって、今から思えばちょっと言うに言われないよ、私自身すごいこの終末の時代に対する訓練というかに一緒に入りました。で本人はもうその名前をずっと背負ってるわけですから、私以上にすごくきつくって、もう本当にこう名前を変えるというところで裁判所に行く、でもなかなかこう受理してもらえない中で、もう最後にエルサレムにもう本当に人生の最後にもう名前が付けられたエルサレムに行こうということで、トムフェスさんのところに行かせていただいたときに、そのロシアの方と出会ったんですね。でロシアの教会の牧師さんのご主人と同じお部屋で、ロシアのメンバーの方が、えんちゃん本当にロシアに来たら癒しが必要だからっておっしゃってくださって、招いてくださって、もうこの上もない愛と、ちょっととんでもない癒し、なんですかね、まさかロシアの地で癒されるなんてっていうぐらいの恵みを受けて、ちょっと私は親としてちょっと本当に俺を言わざるを得ないところまでのところで今回行くことになりました。そしてトリアティというそれはモスクワはですね、そういう事情だったんですけど、エルサレムの本当に北なんですね、移動的には聖書に書いてある北から来るっていう、その北 そのエルサレムから飛行機で1時間ぐらい、そしてボルガ川が流れてるんですけど、カスピ海があって、もう本当にその、モスクワから1時間、そして車で40分行ったトリアッティという町でした。でそこに牧師さん、牧師さんのご家庭があって、普通本当ありえないんですけど、3日間その牧師家庭にですね、3人の子どもたちと一緒に過ごさせていただきました。で、その日出発する日のディボーションがやっぱり黙示録、6章で、白馬が出てきたんですね。で白馬に乗ってくるところでテレビがちょうどついてて、キム・ジョンウンが白馬に乗って出てきたんです。でってもうお父さんからもう白馬に乗りたいということ で私本当に思わず黙示録の本を取って出発しました。でそれが初日でした。でちょっと開けていただいて、でついてですね、ちょっと日本と違って、すいません、開けますかね。 ちょっとギターを持って行ったんですけれども、まあ、これがあの牧師さんのご主人で、牧師が女性なんですね。でこれご主人の方で、賛美リーダーの方です。で下の方にちょっとギターがあって、ちょっと見えなかったかと思うんですが、日本からプレゼントをで本当にギターが欲しい、リクエストをされていたので、私お礼のつもりで持ってきました。でこれその次ですね。でこれがですね、土曜日の初日、金曜日について、で土曜日にリーダーズミーティングというのをさせていただいたんですね。でその教会の12人のリーダー、教会の土台の方々が集まってくださいました。でどういう教会なのかって聞かれました。で私が今回行った理由は、まあ、お礼と、個人で行った事柄が、ロシア系ユダヤ人のレオンさんとも関わり開かれていて、ロシアの国に、教会として神様はどういうことを語られるのだろうかということを確認できたらなと思って行きました。それなので、どういう教会かと聞かれたときに、まずパウル牧師が、主を主任牧師とされて徹底して祈り聞き従う、1日8時間祈り続けて、その結果予言の賜物が与えられた教会ですということで、予言の英訳本をとにかくお渡ししました。それからその予言からフィリピンの第一チームが導かれて、癒しがたくさん起こって、まあ、本当にこう笑いながらですね、この腰が引けて祈った証とかしたら、もうみんな笑って聞いてくださったんですけど、ジャッキーの殉教のことを明かした時にも本当に息を呑むように聞き入って、深く聞き入ってくださいました。でこのロシアの教会はまさに聞き従って去年ですね、そのダバオに行ってるんですね。でいろんなところからオファーがあったのに、それは全部導きを感じないで、ダバオに行くのがものすごい経済的に厳しかったんだけれども、主が行けと言われたのでダバオに行かれたんですね。でなぜ私たちがダバオに行ったかというところで、もうその12人メンバーの人がもうびっくりされて、なぜダバオなんだってびっくりしておられました。でつながりをすごく感じています。カスティーヨ牧師のお知り合いとやっぱりこうつながっておられて、すごくそのことを感動しました。でジャッキーの殉教の英訳本をその時お渡ししました。でそれからその後、長崎に私たち夫婦が導かれてきたことを、長崎の歴史ですね、爆心地の真下で礼拝してるって言ったら、もう本当そのことをびっくりされて、で26世人のカトリック教会なんですが、ルドビコの証などは、その通訳してくださったアレクシーさんが途中で涙ぐんでですね、そのルドビコが十字架上で賛美するところは涙ぐんで、もう証がちょっと止まるぐらいに聞いてくださいました。で長崎教会が午前中に3回、午後に3回、月曜日1回と7回の礼拝をしているってことを紹介したら、なぜって、なんでそんなにたくさんやるのって言った時に、信仰の行為なんですって、街道狭いからって言ったらですね、確認が取れましたって、その牧師さんですね、女性の牧師さんがですね、午後にももう一回礼拝をしようと思ってたって、で今確認が取れましたって言われたんですね。どういうことかというと、ずっとその牧師さんはいろんなことを主に聞いていて、確認を待っている、本当に聞き従う牧師さんだったんですね。ちょっとあまり笑わないっていうか、ちょっと最初はですね、ちょっととっつきにくいというか、ちょっと怖い感じで人だったんですけど、ずっと聞いていて、そこから心を開いてくださいました。で、でそれからですね、日本の教会も私たちもこうとにかく出ていくことによって、海外に出ていくことによって、私たちの教会も祝福されたんですっていうことを言いましたら、それも確認が取れましたと。今からこのトリアッティからロシアの7つの地域に出ていこうと思ってたけども、ずっとそれを遅らせて踏み出せなくて本当に迷ってたって、でも出ていくことは主の御心なんだということで出ていかれるということを言われました。で実はその若いご夫妻がですね、それを言われてたんだけど、どうしても忙しくて他の地域に出ていくっていう仕事働きを受け止めきれなかったんだけれども、このそのリーダーズミーティング出た後ですね、次の日の日曜日に私たちそれを受け取りますと ロシアの違う地域に行きますということをですね、おっしゃってくださって、これからそのトリアティからもたくさんの地域にロシアに教会ができてくるんだなということを思って、本当に感動しました。そして、それからですね、次お願いします。でこれがもうリーダーズミーティングの後の食事会です。で次をね、こんな方々がです。でこれに、おられました。ですごいフレンドリーで、ものすごくあったかい人たちでした。で次ですね、そうか、イリーナなんとかなななな、っていう名前が多いので、こっちはジュンコって子が多いんですって言ったら、コって言ったら、イリコイリコって言ってですねもうなんかそんなすっごいジョークが飛ぶ、楽しい。でこれが日曜日の礼拝です。11時から始まって、で全部終わったのが2時半、3時間の礼拝でした。で次お願いします。でこれが感謝会、なんだっけ、サンクス、なんだっけ、
サンクスギブン、感謝祭、
カリオの祭りだったんですね、その時が。それ で次お願いします。これがですね、賛美で、レオンさんのところもそうだって聞いたんですけど、こう後ろに僕、賛美リーダーの方がいて、曲は全然考えてないんですね、選曲してない。その時、それだけの技術があるんですけど、聖霊の導きによって本当に悲しい人がいたら深い賛美、祈りの賛美、そしてだんだんだんだん喜んでくると、もう本当に輪になってこうして賛美します。次を、ね、若い人もお年寄りも一緒に手をつないで賛美をしています。次お願いします。で私がこう踊らされてですね、もうエンドレスでいつまでも、もう本当におばあちゃんがですね、かなり高齢の方なんですけども、そうしています。次お願いします。で中に子どもたちも入って一緒になって賛美しています。次お願いします。で彼が、ルドビコの証、長崎の証を、違う、彼は、ジャッキーの証をここでしています。次お願いします。で子どもたちの祝福式があり、この紫の方が牧師さんです。次お願いします。でこれ生産式です。で、PA がこんな感じでしてます。でこれが全員の集合写真ですけど、私と酒井さんが慣れないスカーフを途中礼拝のただ真ん中でいただいて、日本の教会のためにですね祈ってくださいました。はい、で次お願いします。でこれがみんなで愛参会の時です。でこれはもう基本的な、なんかロシアの食事のようなものです。次をね、でこのご夫妻がですね受け取って7つの地域の1つに行きますということ で笑顔で日曜日礼拝で来られてました。次をね、でこの向かって右側の深緑の方がですね、ロシア系ユダヤ人の方で、演者がですねずっとステイ、ホームステイさせていただいたところです。で、この方がロシアにいるユダヤ人、3500人ぐらいかなっておっしゃったんですけど、本当実質の数は分からない。ここトリアティだけで3500人ぐらいユダヤ人はいるんですけども、混血になっていったり隠している、自分がユダヤ人だことを言わないのでわからない。でもそのユダヤ人 の方々、デイサービスのような高齢者の方々に、この深緑の方がお掃除をしたりご飯を作ったりして使えているお仕事をされています。で、時給が60円ということでした。でもう一人のこっちの方もエルサレムがお世話になった、夫妻の方で、さっきの使わされていく人のお母さんです。次お願いします。でこのブルーの男の子ですねが、シナゴーグでお仕事をしています。でシナゴーグには実際今取り合っては10人ぐらいしか10人ぐらいでやっているということですから、結構やっぱり閉鎖的というかオープンじゃない、私たちちょっと行けないということでした。この人が働いています。で、この教会はユダヤ人がロシアに帰れるようにしています。働きをしています。それを応援している教会です。次お願いします。でこれはお母さん、牧師その日本 のラーメンじゃなくてそうめん体験を初めてしています。2人 お子さんいらっしゃいますが、3人いるうちの一番ちっちゃい子は養子として、引き取っても自分の子供として引き取っています。ロシアは、共産圏からロシアになって、エルチンあるじゃない、なんだっけ、プーチンになったんですけども、本当に怒ってました。 なんていうんですかね、男性たちが働く意欲を全く失ってしまっていて、今一番問題はアル中、アルコールを治す施設がいっぱいあって、でも男性はもうほとんど、なんですか、お母さんたちが頑張ってる、で子どもたちがこう を引き取ってるっていうか、いう形でした。次お願いします。で、まあ、これも、そうめん体験です。次お願いします。でこれがあのボルガ川なんですけど、川なんですけど向こう岸が見えないですよね。で本来この下に、この水、この川の下に町があったんです。でそれが十字架の町という名前でした。シティオブクロスという名前だったのに、イタリアの工場が来て、でトリアッティという名前に変わってしまって、ダムができてこう水没してしまったわけですね。でまた元の名前に 戻してほしいと今祈っているそうです。次です。でこれがあのロシア正教で、あのこれ1個だけじゃなくて、もうちょっと走ると至る所にあって、で新学校もありました。で、まあマリア様を信じ、イコンを信じ、聖人を信じていて、これが正統、ロシアとしてはもうこれを正統ですということで、まあ、あのアレクシーさんたち、先ほどの教会はあの嫌われていますということで、あ、なんか似てるなと思ってですね、すごく共感を得たような感じでしたけれども、で次お願いします。でこれはですね、すっごい喜んでるのは、あのヨーグルトが、あの4つで4円だったんですね。で、あのもう本当にこれ全部持って帰れと、あの彼が日本に持って帰って売ればいいと言われて、あの、まあ、物価がですね、必ずしも全部が安いわけじゃないんですけども、かなりあのロシア厳しいなって、経済でこれから大変な時代になってくるんじゃないかなっていうこと、日本の円がまだ強いし日本でできることがあるっていうことを思いました。次お願いします。でこれがですね、坂井福祉にブーツを買ってくださってるんですね。で行くときに、あの夏用のっていうかな、あの夏用のって言ったらいいですかね、あの忙しくって、あの履いていかれて、私わあこれ氷で凍って凍傷になるんじゃないかって思って、で私何も言わなかった、言えなかった、もう遅かったんで、だけど帰りに本当にこれお誕生日のプレゼントということで、すっごく愛を受けました。まあ、世界牧師がブーツで世界中行くんだろうと思います。で次ですね。でこれがモスクワの明かりで、まあ、次ですね、1時間で、ちょっとあの皆さんのお祈りのおかげで、帰ってくることができました。最後にまとめますけれども、あのロシアの地図をですね、一番最後にこう見せてくださって、あのこれをお土産に持って帰って、あの忘れないでって、あの私たちのことを忘れないで、あのまた必ず来てくださいと言ってました。で、あの祈り聞き従いっていうのが、まあ、私にとってこう30年前からのことで、最初は何のことかさっぱり分からなかったけれども、今本当に時が満ちてきて、あのパウロ牧師が始められた祈り聞き従いで、最初パウロ牧師は関東に小さな教会、じゃあちょっと大きな教会ができればいいと思っておられたのに、日本中にびっしり教会ができて、その絵を私ちょっと表を作って持ってったんですね、ロシアに。こんなにたくさんの教会になりましたと。で私はこれを勝手に思ったんですけど、ロシアの教会も本当に祈り聞き従っていったら、なんかロシア中に教会が、もちろん神様がそれを御心とされるならば、あの弟子団の働きが確立されていかれるならば、これすごいことになるんじゃないかな。週末の前にイスラエルを攻めると黙示録に書かれている国が、本当にあの素晴らしい神様の技をなさるんじゃないかなということを、幻をなんかいただきました。でもうシビアなんですね。ロシアのことを聖書では何て書いてある、黙示録の時代にロシアのことは何て書いてあるって聞かれたんですね。で突っ込まれて、簡単に言えない、もう観覧景気はいつ来るんだってところまで言われて、であの私本当にあの女性の牧師はなぜ立っていいのかっていうことも、もうかなり反対されてて、それもすぐに答えられない自分にもすごくもどかしく、あ本当にチームに来てほしいとあの心から思いました。そして本当にあの最後にですね、あのパウロ牧師やイザヤ牧師やあの日本からチームが来ていただくのに、あのやっぱり招待状がいるんですね、向こうからので、招待状もしよかったらあの来ますのでって何回も言ってもですね、あの 書いてくださらないんですよ。うんとはおっしゃらなかったので、ああもう導きを本当に聞いておられるんだなと思っておりましたら、最後の日の朝、もう帰る日にですね、黙示録10章、もはや時が延ばされることはない、いつですかって、いつチームが来たらいいんですかって聞いた時に、その御言葉だったので、それをお伝えしました。もう帰り際に。そしたらですね、突然招待状を書いて、で奥様がサインして、奥様本当にサインされない方なんですね。それがサインして、来てほしい。でそれはカリスマ予言の使い方がわからない、でカリスマいっぱいあるのにどう使っていいかわからない、威厳もどう用いていいかわからないということで、それをおっしゃってくださいました。でちょっとまだまだ本当に不十分なんですけども、なんていうか本当に恵みを受けて、またチームが使わされて いけるように祈っていけたらと願っています。感謝します。イエス様、この時の証をありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。
アメン。